はい、どうも、こんにちは、こんばんは、リクです。前回は、ハローワールドでキャキャキャキャしてたんですけども、現在もキャキャキャキャしてる私なんですけど、今日はですね、大ヒット中の映画を取り上げようということで、とりあえず、うちで映画といえば、このお二人をゲストにということで、スパスパさんとカズハセさんに来ていただきました。どうも、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近どうですか、お二人とも。ザク
ッとした聞き方ですけど、まあまあね、台風が大変でした
ね。ああね、そうですよね。スパスパさんはどうですか最近、
まあ、僕はね最近ねお魚にハマってまして、
お魚、
お魚ギョギョギョッつって水槽で魚を飼い始めたんですけど、
あいつの影響力すごいですね。ギョギョギョギョ
ギョギョギョギョギョギョギョギョはちょっとやばいっすね。
僕ギョギョギョって言ったら笠瀬さんがマネージャーに怒ってたっていう思うね。だを思う
ガチギレしてた
て。ガチギレしてた。
まさかあります
。ね、魚コンっていくつなんですかね一体ね。
ああ。
年齢不詳じゃないですか。
そうですよ。
確かにわからないですね。
わからないですよね。
テレビチャンピオンから出てきたん
ですよ。ですね。
そうなんですか。
うん、お魚選手権みたいな、ね、そんな感じですよね。
う
ん、
あ、オフィシャルサイトまでね、魚くん。
あの頃組んだったって考えると、
はい、
まあ、例えばあの頃20歳ぐらい、うん、10代なんですけど、うん、もう、うん、夫からもう50ぐらいいってんじゃないですかね。
あれ、50ですか。
ザクッといきましたね、ザクッと。
やばくないですか。だから、魚くんがね、怖いんですよ、最近。なんか、あれなんですよね。有名な将棋界囲碁の名人の息子さんなんですね。
そうですね。ほんで、お母さんがすごく、その、まあ、うまいこと、その彼が好きな興味を引いてるものに、お仕事にできるように進路を進めていってあげることができた人やったみたいで、結構子育ては大変やったみたいな話もありますね、坂本さんは。ちなみに44歳です。
あ、ほぼためや。
そうですね。カズハセさんからすると先輩ですよね。
ああ、
さかなクン対戦。さかなクン対戦、ファンタ買ってきてって言わないとダメな状態ですね。
だから、あの人ってすごい女性の影が全く見えないじゃないですか。
ああ、はい、見えないです。
そうですね。
全く見えないし、独身でしょ、きっとね、多分。
ですね、
実は結婚してたりするかもしれないですけど。
わからないですよ。
うん。絶対変わった性癖とか持ってそうな気がするんですよね。
めっちゃ偏見や。
多分、手を使わずにこう、ビカビカビカってなりながら出すんじゃないですか。魚のように。
何を出すんですかね。
うん。放生するんじゃないですか。
法制って言うかもしれないね、彼はね、もしかすると。
彼はね、
うん、今日は鮭プレイだぞ、みたいなこと言うかもしれないね。ギョギョ
ギョギョって。
訴えられるぞ、これ。何言い出すかと思えば。そんなさかなクン好きなんですか、うん、スパスパさん。
さかなクンにちょっと狂気を感じてるんで、多分、ね、出番の前にこう、ゆらゆら踊ってると思うんです
よ。出番
で。やばいっすね。
いろいろしてはるんですね。食玩とか玩具とか出してますよ。
うん。
食玩はさかなクンの空想水族館っていうのが、
うん。
なんか、おまけシールイラストとか。
多分ね、かなり金持ってると思うんですよ、ね、あれ。
さかなクンの海中散歩っていうのは、うん、イラストの魚のフィギュア化が成功してますよ、
ね。ああ。まあ、魚関連の本もかなり出してるでしょ
う。そうですね、本もいっぱい出してるね。
さかなクン結婚って書いてありますよ。
マジですか
結婚も離婚もしてた。
あ、離婚して
る。え？マジで 多分、縫製したかな。
ちょっと待ってくださいよ。あれ、アマちゃんでだっけ。
あ、そうだっけ。サックスが上手いんだ。
ああ、
なんか CM 出てますよ。
へえ。アニメ版ヤッターマンとかも出てんねや。
はあ。
ファインティングにも出てるんですか。
声で。
魚役、ね。
大きい魚役って書いてますよ。いろんなことしとんな。
しとんな。
うん、TBS ラジオでさかなクンのレッツギョーっていう番組してたんです
ね。NHK でも多分冠持っとるでしょ。多分不定期やけど。
不定期やけど。そうですね。さかなクンのなんかあるみたいですよ。
うん。
スカパラとなんか泳げたい焼きコアレンジの格好でクラリネット演奏を披露したらしいですよ。なんか幅広いな。
やばいな。さかなクンは僕ちょっと出ると目が離せなくなるんですよね。
マジで。
うん。多分あの、ギャギャギャって飛び跳ねるじゃないですか。
飛びますね。
飛びますね。多分ゴトって言って落としたんが多分拳銃とかっていうこと
だ。嫌ですね。嫌ですね、それ。
嫌ですね。
嫌ですね。お前なんで拳銃持ってたんや。
でも
言われますよ、それ。ダメですよ。
うん、
あのシーン、あのシーン可愛いですよね。でもちょっと隠したとこに黙ってたけどダメだよ、みたいです。ちょっと可愛いんですよね。
うん。てかね、あんなとこに持ってっちゃダメ
ですよ。ダメですか。やっぱダメか。何にからでも信するつもりだったのねっていうのを今日は話をするのに、ちょっとね、二、はい、人寄ってきてもらったんですけども、今回珍しくですね、昨日ツイッターでうちデジュメとかそんなん作ったことあんまないんよなとか言ってた人が作ってたっていう、今日は人物相関図というものをちょっと作りました、さすがに。結構登場人物いるよなっていうことで、はい。PDF で今送ったと思うんですが、どうでしょう。いつもここでクミネート来てない来てないとかっていつも言うてるんですけど、うち。
来ました。
来ました。
ああ、すごい。
よかった。
来ました。
はい。ということで、まあこれをもとにですね、ぐだぐだぐだぐだ、やっていこうかなということで、ジョーカー大ヒット上映中でして、なんか、アメリカでもえらいことになってるみたいで、なんかね。
大事ね。
で、
あの階段ところが聖地になってる
なってるらしいですね。僕はエクソシストの、うん、あの転がる階段にしか見えないっていう。うん、転がり落ちるんじゃないかと思ってたんですけど、こんなにヒットすると予想してましたか皆さんっていう感じな。今でいくらぐらいいってるのかな、
国内興行収入、日本だけで30億突破したとかいうニュースが見ましたけどね。
そうか。天気の子には遠く及ばないですね。
まあ見る層がちょっと違うかなと。
やっぱちゃうか。ちゃうか。そうか。見た人ギョギョギョってならないのかなっていう映画ですね。まあでも、ベネチア国際映画祭で金獅子賞ですか撮って、ちょっとね、あ、うん、っとこれ、来たんちゃうっていう感じには僕もちょっとなったんですけど、
うん
うん、まあ、なんていうんですか、変に情報量が多かった映画のような気もしてて、うん、まあ、この辺のことをこう、感想等々言いながら、まあ、振り返りつつ、どうでしたっていう話をしたいなと思って、相関図を作りました。うん、ネタバレは、とりあえず、まあ、後でするとして、とりあえず、現状感想を聞いていいですかね、お二人の。
うん。
どうでしたっていうのを。ほんなら、スパスパさんからどうぞ。
うん。あ、すごく僕は良かったですよ。すごく、どう言ったらいいんかな、難しい表現ではあるんですけど、まず最初に、考えとかないけないこととしては、ヒースレジャー版のジョーカーとは切り離してやっぱり考えないといけないっていうことが、絶対条件である映画なのかなっていうのはあるんです、自分の中で。で、結構ね、その、レビューとかをいろんな人の見てると、その、評価が低い人のレビューを見ると、やっぱりヒース・レジャー版のジョーカーの方が良かったとか、もしくはその、この ジョーカーが、ホアキン版のジョーカーが、いずれヒース・レジャーのジョーカーになるようには思えないっていうふうな意見を見たんですけど、全く違う世界線のジョーカーなんで、同一人物したらダメな映画なのかなっていうのが、まず思った一点として、そのヒース・レジャー版を切り離した考え、切り離して考えた上で、このホアキン版のジョーカーは僕すごい面白いなと思いますよね。
なるほど、なるほど。カザさんはどうでした？
ああ、自分はですね、こう、なんか最近ふと思って、不良が実はいいやつで、なんか、こう、いい主婦、なんか不良とかヤクザだけど、いい夫みたいな漫画って、なんで未だにやってんのかなって、もうずっと疑問で、もう、見るたびに腹が立ったんですけど。
なるほど。
うん。
なんか、未だに、しかも、どういうわけか、最近って、女性が読む系の漫画にそういうのが多くて、昔はなんかこう、番長だけど、いいやつっていうか主人公で、みたいなのってあったじゃないですか、少年漫画で。
ありましたね。
だけど、なぜか今時になって少女漫画的なやつでそういうのをやってて、いい加減にしろと思ったんですけど、自分はなんでこういうのが嫌いなのかなって思ったんですけど、なんか、今までずっと悪いことしてたやつが一発逆転、ちょっといいことしただけですごいもてはやされるじゃないですか。そういうのが多分嫌なんだろうなと思って、で、それより、普通に真面目だった人が、なんか突如闇落ちするみたいな方が好きだなと思ったんですよ、自分は。前の映画で言うと、なんだ、マイケル・ダグラスの
。マイケル・ダグラスやと、どれかな、どれかな。あの人大概闇落ちするからな。
ちょっと、今、ポッと出てこないですけど。
サラリーマンのやつですか？
なんか、ある日、今まで別に悪い人じゃなかったんだけど、いきなりブチ切れて。
フォーリングダウン。
フォーリングダウンか。フォーリングダウンか。
メガネかけてたんが、突然ブチ切れて、ずっともうめちゃくちゃなことする、めちゃくちゃな映画。
あ、そうだ、ディーフェンス。フォーリングダウン。
ですよね。フォーリングダウン面白いよね。
ああいう方が好きだなと思って。
なるほどね。
もともと悪かった人がいいことするって何も面白くないじゃないですか。
その理論ってあれですよね。フェイスオフ見て、最終的にニコラス・ケイジの演技の方が絶対にすごいよっていうのと一緒やと思うんですけど。ニコラス・ケイジって悪いやつ、ええやつの顔も質になるじゃないですか。もう一人のジョン・トラボルタの方ってずっと吸えないタバコをスパスパ吸ってるだけじゃないですか。
悪い役をしてたニコラス・ケイジはひどかったん
ですけど。吸うやからね。吸う。なるほど。
あれはちょっと、
なんかそう。
様子がおかしかった。
なるほど。
だから今回のジョーカーは、すごく、なんか、真面目な人じゃないですか。で、まあ、ね、コメディアンになりたいとか、夢があって。で、そいつが、ブチギレるっていう映画じゃないですか。
そう
ですね。散々、こう、なんて言うんですかね。こう、押し込められ、なんかやり込められて、なんかもうどうにもこうにもいかなくなった最後にはっちゃけるところがなんか爽快感あるなと思った。
そうなんだよなぁ。もうとことんかわいそうっていうのを見せるじゃないですか、
今回。やっぱりその、すごく丁寧に感情移入しやすいように持ってってるのはすごく感じましたね。
だからなんか最後の方ね、こう、だんだんジョーカーになっていくところに、ね、語る人感じる人って絶対おんねやろうなとは思って。
映画ってなんか、まあ、 タクシードライバーが一番メインなんでしょうけど、
うん
うん、そんなにこうメインストリームでヒットしないじゃないですか。
うーん、
あのレスラー、
そうですね、やっぱり、
そうそ う, そ う, うレスラーね、うん僕、この映画、すごいレスラーを思い出した。
ハッピーエンドのレスラーって感じがする。
そう、僕もそう思いました。赤笹さん、やっぱりそう思ったんや。僕もレスラーをすごく思い出して見てて、これ。あ、なんか一緒やな、落ちていく感じっていう。
あの、ジョーカーはラブジャム飛ばないですけど。
ええ、そうっすね。そうっすね。ええ。あの、子供と一緒にゲームしないしね。
ポテサラババア出てこない。
そうっすね。ポテサラババア今思い出してもムカつくわ。
でもポテサラババア的なシーンが多かったような気がする。
イラッとするね。イラッとする。もうなんでみたいな。
あのレスラーは、こう、うん、完全にアウトローだけど、オラオラ系のキャラじゃない
ですか。そうっすね、うん。
なんか、とりあえず社会には馴染めないけど、うん、こう、どっちかっつうとオラオラしてて、陽気な面もあるじゃないですか。
うん。
イヘラーって笑ってましたからね、あいつは。
うん。うん、今回のアーサーは、もう、なんか、もうやばいっすよね、そこら辺の人との関わり方、うん、全く何もできないじゃないですか。
そう、何もできない人っていうか、どう関わっていいかが本人が全くわからないっていう状況下の中で、その社会の中に生きてるっていう構造にはなってましたね。
だから、ジョーカーの話じゃなくて、アーサーの話なんですよね、あくまで。
そうなんですよ。
そこを勘違いしちゃう。
そこ大事なんですよね。
大事なんですよね。うん、
だから、ある種、司瀬さんが言ってた通りだと思うんですよね。その、ハッピーエンドっていうのか、サクセスストーリーとしても見れるんですよね。
そうです。
最終的にこうなったっていうのは、どう思うかっていうのはあるのかなっていうのはちょっと思ったりしましたけどね。いや、元になった映画というか、ベースになった映画がなんかいくつかあって、
うん、
特にやっぱり言われてるのがキングオブコメディ、
はい。
で、うん、アマプラで今見れるんですよ。プライ
ム見れますね。
ね、うん、もう見たんですけど、うん、デニーロひどいですよ。
あ、それもデニーロが出てるんですか。
デニーロなんですよ。コメディアンを目指してる男が。
うん。かなりやばいやつ
ですね。かなりやばい。ずっとね、テレビ局に押しかけてくるんですよ。で、僕をテレビに出してくれるって約束したって言って。ほんで、もう一人、変質教のこの今回のデニーロみたいな役の人のファンの女がおって、そいつと一緒に俺の方がファンで、私の方がファンよみたいなことを言い合いしながら、なんとなく、悪口言いながらも、こう、ファンでとして共有してる仲の良さが垣間見えるのが気持ち悪いんです、見てて。とにかくね、キモいんですよ。そう。コメディ。
そう。
うわ、キモ。
なんか、このやんわりね、こう、断り文句で、断ってるのに、あいつ、栄養に取り寄るでしょ。
そう、そう、それ。それ。全部栄養に取るんですよ。
自分の都合の栄養に全部取るんですよね。
で、本人はもう会えへんっていうのを遠回しに言うてんのに、うん、じゃあここで待ってる言うて、放送局の一番1階のロビーで待とうとして、警備員に追い出されるロバート・デ・ニーロとか、うん、そんなロバート・デ・ニーロのループなんよね。ずっとそれがループするんだよ。
それが永遠と続く。
そう。ひどい映画よ、あれ。
ひどい映画。
もうね、これ、このキングオブコメディのあのパポキンっていう名前なんですよね。うん、主人公の男のは。で、このパポキンっていうのが、お家で、いわゆる、テレビの自分が憧れてるスターのマネージャーが、テープかなんか持ってきてみたいなこと言われて、その芸をテープに吹き込んだやつとかないのみたいな方に言われて、ほんな家で録音しようとするんですよ。
うわ、なんか、ブギーナイツの、
あ、そう。
録音シーンをちょっと。
録音シーンをちょっと今思い出させる。 あのね、テープでカチャってして一生懸命ね、あの、テレビの番組のように、あの、やろうとしたらお母ちゃんがね、あの、うん、ちょっとあんた声うるさいわよみたいなことで、隣近所に迷惑よ、ママやめてよとかっていうシーンがあって、
あの、今撮ってんだろうが、
今撮ってんだろうが、ババアがって、そういう映画。ね、あの、女の方は女の方で、あの、途中で、あの、誘拐するんですよ。とりあえず、その芸能人、うん、最終的に二人して、うん。誘拐して、椅子の上に、あの、ガムテープで、ベビーロがぐるぐる巻きにしおるんですけど、そこに、あの、服脱いで迫るんですけど、ものすごく気持ち悪いんですよ、その迫り方が。うん、ぶっちゅーみたいな感じで。もう、スコセッシー、おかしいぞ、この映画って、うん。やっぱりね、スコセッシーの映画なんですよ。
ガムテープでぐるぐる巻きにするっていうのが、その、どうこしてぐるぐる巻きに
するの、ね、あの、
ここまでするかっていうぐらいぐるぐる巻きになってました。
かすわせさんにわかりやすく言うとね、あの、ろうそくが溶けた後みたいな感じのぐるぐる巻き。もうどんだけ巻いとんねんっていう。テープ全部使ったやろ、これって。
なんか、何本テープ使ったんやって
やっぱりね、あの、言い寄ってる女がいるんですよ。
うん、
そのデニーロがね、ほんで俺はそのスターと仲がいいから今度テレビ出れるんだよ。今度別荘にも招待されたんだって勝手なこと言い出して別荘まで来るんすよ。
うんう
ん、ほんで、執事みたいなやつが、いや、お約束ないんですけど言うたら、あ、いいよいいよ、待ってるから言うて、中に勝手にズカズカ入っていって、ワインとかなガバガバ飲むんです、二人で。ほんで、ほんでもう、早く帰ってきてくれないとご主人様みたいなふうに連絡取って、ご主人帰ってきて、あの、追い出されるシーンとか。それでも平気で、いつテレビ出してくれんの言うて、また月の日にやってくるっていう恐ろしい映画ですよ。延々ループ。
それがあったから、デニーロはその後、ザ・ファンに。
そうそうそうそう。ザファン
で。
ザファンあったな。
ザファンってなんかありましたよね。
ありました、ありましたね。
のストーカーみたいな
やつが犯罪
やっぱり連盟と繋がってんのかな
本質的なところ役多いですよね。
そうですね。ケープフィアーもそうでしたもんね、この人ね。
あの、あれ、あ、そうそう、ケープフィアー。
ね、ケープフィアー。そうですね。いやフランケンシュタインもあるし、ストーカー映画やったしな、デニーロのフランケンシュタインは。
うん、あれですね、もう何の後ろ盾も、もうなんか、後ろ盾が何もないから逆に最強みたいな
キャラ。そういう感じ。そういうのに異常なぐらい自分に自信持ってるっていうキャラ多いですね、この人確かに。
それをね、今回では逆の立場ですからね。
逆の立場です、ね。憧れられるっていうね。うん
そのキャスティングの妙ですよね。
モノマネしてる人からも思い出します
。テル、テル。
出てくる。困り顔のデニーロのモノマネだけできる人。
あれできる人ってピエールタケしかいないですよ。ピエールタケあれでアマちゃんに採用されたんですから。そうなんですよ。アマちゃんの寿司屋の大将やってましたけどね。あの、デニーロのマネをようやるんですよ。
やってた。
このでもデニーロの配役は妙やったなと僕は思いましたね。嫌なやつやん、うん、やっぱりっていうのが途中で分かってくるっていうのが、
うんうん、絶対嫌なやつだろうなって思いましたよ、最初も
ね。だからどういうこう役回りで来るんかなと思ったら、うん、
絶対これ痛い目見るよって思って。あの北の国からであのテレビ出るよって言って親族近所の人みんな集まって。そしてワクワクしながら見たら何これみたいな感じ。
この北の国からって結構みんなの中にやっぱ食い込んでるものがあるん
ですね。そうですね。ありますね。
昨日番組にチラチラチラチラ名前が出てくるドラマですけど。
蜜を与えては絶望の繰り返しなんです
よ。そうですね。北の国からそうですよね。そう甘くないぞみたいな感じの話してますよね、あれ。まあでも、そうな、僕も、まあ、なんて言うんだろう。いやー、1日2回見る人の気が知れんと思って映画館から去ったんですけどね。あと、あの、印象的なのは、隣に見てたお兄ちゃんが、ものすごく気合入ってたんですよ。
お
もう、なんて言うんだろう、もう、いや、パリピみたいな子がおって、 もうでもアメコミ大好きみたいな、めっちゃ耳もピアス開けてて、
うん
うん、もう最後終わってから肩こう怒らせながら帰ってましたよ。パフレットもこうってもう息揚々ですよ。
劇場の階段で踊ってるんで、
踊ってほしい、踊り出すんちゃうかっていうぐらい、エスカレーターで踊ってもおかしくないぞみたいな、ふーみたいな感じで帰ってましたよ。だからああよかったんやなと思いましたけど、こうそういう子もいれば、そのヒースレジャー版とちゃうって言ってる人も確かにいるんですよね。ダークナイトの方が良かったっていう。でもと僕もまあ比べるものが違うよっていう話になって、
そうそうそう、同じ評価でも、同じ評価でもアプローチがやっぱ全然違うんで、うん、だからヒースレジャーのヒあのジョーカーはジョーカーで違う前日感が多分あると思うんですよ、うんうんうん、あの日、
そうですね、で
今回の分は今回の分でホアキン版のジョーカーの後日談っていう違う世界線だと思うんで、うんうん、比べるもんじゃないと。
だからまあ、別枠、またもう一つのジョーカーってでもそれぞれもう違うからっていうふうにやっぱり考えといてもいいのかなって思いましたけどね。
まあ、確かその、バットマンの要素を、まあ例えばその、あのバットマンの親父になる人、親父のキャラクターが出てくるわけじゃないですか。う
ん、トーマスですね。
トーマス・ウェインですかね。うん、トーマス・ウェインやら、いろいろ、やっぱり、バットマンと繋がる登場人物が出るので、まあ、その面白さはあるんだけれども、うん。うん、それを、もうバットマンを切り離しての話にしても、十分面白い話だったなとは思うんですけどね。
うん。なんか、あの、バットマン要素って、本当、なくてもいいってい
うか。そうそうそう。
まあ、なきゃそもそも中華の映画にならないんですけど、
うん。
でも、なんかあんまりリンクは感じなかったですね。
だから、もともとは、なんか、無声映画、
うん。
笑う男っていうのが1930年頃かな、うん、公開されたやつであって、うん、それがなんか、あの、口をなんかで罰せられて、口を切り、あの横に刻まれた男がいて、声が出ないかなんかの配役で、やっぱり、無声映画だけにうまいこと配役を持っていて、それが貴族の息子だったっていう話らしいんですよね。
ほうほうほう。
それがジョーカーの元ネタらしいんです、この笑う男っ
ていう
の
は。うんうんうんうん。
で、今回の監督、トッド・フィリップスは、その、キングオブコメディとその笑う男の合わせたような話を作りたいので、ジョーカーっていうのは結構二の次やったみたいですね。資金集めのために、あの、ジョーカーを作るって言ったらしいんですよ。
あ、うん、まあ、客としてはもうホアキン当て書きやったんでしょ？
みたいですね。ホアキンって絶対みたいな感じやったみたい
です、
ね、
うん。
いや、ホアキンといえば僕、笠井さん昨日サイン久々に見てね。ちょっとホアキンの自分の中の歴史をちょっと振り返る中で、そういやサインの時でどんな感じやったっけなっていうのを、
そうですね、
思い出したら、綾野城やっぱりバット振ってましたね。
あの、サインのホアキンと一緒に頭にアルミホイル巻きたいですよ、ね。尖らしてる、
ね。尖らしてね。
なんかボンクラな弟っていうので、
そうですね、
その、あの、あれの時代物の、何でしたっけ、グラディエーター。
うん、コモドゥースですね、うん、グラディエーター。
うん、
皇帝です、
ね。もうボンクラの
弟。ボンクラでしたよね。あの、最後、ラッセルクローにボコボコにされる役ですからね。とにかくボコボコにされないと気が済まない一人ですよね、ホアキンもね、
うんうん。
社会的にボコボコにされましたからね、容疑者ホアキンのックスで。僕見てないけど、まだ。せやねんな。まあ、あの、コメディとして見れるかどうかっていうのはどうですか？作った最後はコメディとして撮ったらしいですよ。
なんて言うんだろう、その、ちょっと表現が難しいですけど、やめてあげてっていう、あの、シーンが多かったんですよ、僕的に。
そうね、
あの、そうね、あの、言ったら、クラブで自分のネタを、発表するときに、彼女も見に来てると。
はい、
でそこで地上の笑う、あれが出てしまうわけじゃないですか。
もう、ヘヘヘしてしまうから、ね。
そう、もう、やめてあげてってなるんですよ。
うん、
長いですもんね、あのシーン。
そう。あのシーン長かったですよね。もう、あれ結構苦痛やったんですけど。そういうのが結構多かったな。
彼は一体何のネタを言うたんでしょうね。結局そのネタ流れないじゃないですか。
うん、
ちょっと
ね。多分面白くなかったんですけど。
まあだからね、デニーロがあのいつものうんっていうね、口をへの字にする感じになるわけですけど。
一番笑えたのは、はい、あの、小人症の人ですよ。
ゲイリー君ですね、ゲイリー君。
ゲイリー君ですかね。
はい。
あの、拳銃もらったあいつを。う
ん、ランドル君です、ね。
あ、もうネタバレしてもいいんかな。
ネタバレしましょうか。ネタバレしましょうか。
しましょうか。うん。あいつぶち殺すじゃないですか。
ぶち殺しますね。うん、
ぶち殺した後に、ね、小人くんが、ヒーってなって、ずっところを、もう、お前はいいやつだったから、帰っていいよって言われて、帰ろうとするんやけど、
あれね、
鍵が高すぎて、外せないっていう。
上の鎖が外せないんですよね。
外せないっていう。あそこはちょっと笑いましたけどね。
バタバタしてるんですよね、ちょっとね。
開けてくれる。
開けてくれる。
そう。悲しそうな顔して言うんですよね。あ、これって。お前はいいやつやったからええよ。
うん、
さっさと帰りって言うたげる、
ね。あそこ完全ギャグですよね。
ですね。今回になってましたね。
フェイトゼロで似たようなしなってるけど。
かなぁ。
出れるっていう希望を与えて殺すみたい。あ、殺すんだ。
ああ、少しね。うん、あそこを笑いましたね。
そうですね。うん、そう、だから、
あ、俺はやっぱ、ね、うん、あの、あ、もうネタバレで言っちゃいますけど。
いいですよ。
スパスパさんがさっきからずっと言ってる、病院で踊ってたら。
あそこ面白いよね。
銃がゴトって。俺吹き出し
ちゃった。めっちゃ吹き出すよね、あそこね。めっちゃノリノリなんよね。あの時のアーサー。子供らもごっつ喜んでるから乗ってたやろね、彼すっごい。
うんうんうんうん。
そう。ごとってかわかったもん。
着替えの時に置いてこいよって言
われて。って言いましたね、はぁって。
なぜ現場に持っていくっていう。
そうね。ほんとそうだ
よ
ね。
慌てて拾います
ね。ええ。何も僕持ってないよってしますからね。こう、懐に入れて。
で、そこからすぐ、あれですよね、電話ボックスのシーン。
そう、電話ボックスのところですよ。容赦ないですよね。
うん、
そうそう、とにかく、でもあの時の頭突きで、あの、電話ボックスのガラスにヒビが行くいうことで、アーサーの頭は石頭なんだなって僕は思ってます。でも、病院の出口専用の自動ドアに勝てなかったんだなって僕は思いました。あそこはどうしても笑ってしまいます、僕は。追い詰められ始める緊張感のあるシーンのはずなのに、出て口のドアにぶつかるから、ゴーンって。あそこは面白かったですね。
最近関係ないですけど、なんか、走ってる車に突然なんか、歩み寄ってきて、
スパさんがびっくりしてたやつ
ですよ。悪いやつあったじゃんか。
ありましたね。
あいつやばいっすよね。
危なかったですか？
いや、あれ怖かったですよ、僕は。
超怖いです
、ね。韓国映画っぽい狂気を感じ
た。あ、ですね、ですね。あの、殺人の追憶見たらわかりますけど、あんな感じ出てきますよ、犯人。
ああ。だから、あいつ、僕、最初見たときに、うん、手になんか持ってるっていうのを知らなかったから、すでに待ってると思ってたんですよ。
うん。
うん、だから見た目のスペックと、
ね、そう思いました。
うん、見た目のスペックと、その力の釣り合ってないです
ね。釣り合ってないね。知り合ってない。実はサイヤ人だったみたいな感じやもんね。あれだと。いやー、あれはでも運転してたおばちゃんは怖かったやろうなと思うわ、ほんまに。
もう、わけがわかんない、
ね。わけがわからないよね。あの平山夢明っぽくない？あれ、すごく。ねえ。あれ、平山夢明っぽいよね。
不条理みたいな。
うん。めっちゃ不条理よね、あれ。
だから、その最近ドラレコがね、いろんな車ついてるから、はっきり残ってたわけで、
うん、だから
ドラレコがなかった数年前はあれもね、ニュースにもならない。都
市伝説って
、都市伝説ですよね。
そうですね、それこそね。お前は
誰も信じない、
うん、ですよね。ああ
、そうそうそう、動いてるってやっぱ強いなと思うね、あの映像は。 ゴイレスの画面っていう強い印象ですよね。
すいません、一緒の関係。
いや、一緒ですよ。あれがあの、うん、ピエロの格好してる可能性もありますから。
あいつのコラ動画が結構今出回ったん
ですよ。マジか、みんな好きやな。
やばいっすよ。
あ、でも見た目といえばね、あの、お二人に聞きたいんですけど、僕、今回の相関図でいろいろと、あの、画像を漁っててね、どうしても出てこなかったんで、これを貼るしかないと思ったんですけど、アルフレッドはあんなに恰幅よくていいんですか？
あ、アルフレッドだったみたいですね。僕も最初気づかなかった
です。あれ、アルフレッドだったんですよ。
うん。
そうなんですよ。
ちょっと印象が。
だってサム・ワーシントンみたいでしたよ、あの人。
うん。うん、あんまりね、その後のアルフレッドみたいに上品じゃなかったですけどね。うん、
ワルフレッドって感じ。
あ、ワルフレッド。ないこと言うな。
結局、この映画見て、その、ジョーカー、まあ、父親だと勘違いしてたっていう部分はあるんですけど、あんまりバットマンとの因縁ないですよね。
ないですね。
うん、
直接的な因縁っていうのはないですね。
うん、
間接的な因縁っていう形になってくるかなと思うんですけど、うん、状況的に。
なんか漫画で、結構有名なアメコミで、ウォッチメンの原作者がやってるジョーカーの前日談の漫画があるんですよ。ヒリングジョークってやつなんですけど、それだと、ジョーカーは売れないコメディアンで奥さんもいて、で、あの、なんか、売れないから、あの、強盗を、
うん、そう、そうそう。奥さんが誘われて。なんか、ね、お金に困ってるから言うので、強盗に誘われて、みたいなんですよね。
で、結局、バットマンに追われて、なんか、薬の、工場の薬の、なんか、タンクに落っこっちゃって、みたいな。
落っこっちゃって、
一応、因縁はあるんですよね。今回のは、そこら、まあ、別に続けようと思って作ってるわけじゃないからいいのかも。
はあ。だから、もともとその、ジョーカーになる過程も、今までの原作であったり、他のバットマンともちょっと違う。うん、
もう新しいんでしょうね、全然。
でしょうね。だから話が違うんですよね、全くね。
だから、そもそもの、ゴッサムシティでもないんじゃないかまで言われてますね、今回。
ゴッサム
らしくないっていうのが、あの、殺された証券マンがウォール街のやつって言われてたんで、ってい
う。ああ、もう完全ニューヨーク。
うん、ですよね。
ぽいっていう話ですよね。うん。まあ実際にロケしてるのもニューヨークですしね。
いわゆる、なんつうんです。作り話なんじゃないの説があるらしいね。今回は。ジョーカーがそのカウンセラーにずっと言っとった話が実はこれ、みたいな。ユージュアルサスペクツ的なあの展開ですね。
まあ、その、境界線が全くわからんっていうのが、まあ一つ魅力でもあるとは思うんですけどね、この作品。
実のところ、時間軸も結構入り乱れてんのかなとぼんやり思ったところがあったんで、これ今回。でもそうですね。ひどいことの畳みかけみたいな、こう前半から後半への、こう、なんていうんです、こう、ドロップアウトっていうのか。いやー、もうあの、彼女と全くデートしてなかったっていうのは、あ、本当だ、さすがやで、と思いましたね、僕ね。
エア彼女でした。
エア彼女でしたよね。
エア彼女で。
もう、ハーですらスマホという彼女が板に関わらずですよ。今回はエア彼女でしたから、コアキン。
そうなの
そうですよ。ハーもそうですよ。あの、ホワキン・フェニックス主演ですよ。
だから、そうなると、あの、クラブで、あの、コメディ、スタンドアップしてる時も、彼女が見に来てなかったってこと、ね、
彼には見えてたんでしょう。だから、アーさんには。
彼には見えてたんでしょうけど。そう考えると、確かにかなりやばいっすよね。だから、
すごいですね、何十区なんですかね。
もう、ここまでよう不幸を積み上げれるな、この脚本って思いながら見てたところがあるな。
だから、お薬止められたからでしょ、ああいうふうに。
そうそう、余計ひどくなってるんでしょうね。お薬止め、あの、ソーシャルワーカー切られてしまうから。
まあ、そのお薬を止められた原因は間接的にはあるけど、まあ、トーマス・ウェインが、 その市長選に出るっていうので、いろいろ、こう、予算が打ち切られるっていうのが、まあ、間接的には関わってはくるっていうのもね、聞いてくるなとは思うんですけど。
町は町で衛生局がストライキを起こしたまんまやから、スーパーラットが生まれてって言って、スーパーラットはもっと噛んでくるのかなと思って、全くスーパーラットが噛んでこなかったっていう。
噛んでこない
やっぱそっち方向に張り振れへんねやな、今回と思ってたんで。そういうのもあるから。あ、お二人にぜひ行きたいな、冷蔵庫入っていくシーンはどうやったんですか？もう、トーマス・ウェインに、うざいってパンチされた後に、家の冷蔵庫にスーッとあいつ、アーサーが入っていくシーンはどうでした？あれ。あそこは笑うとこなんですかね。
僕もうやめてあげてんだ
そうやな。そうやな。やっぱりな。
辛い、辛い。うん。辛かったですね、見てて。うん。だいぶ。
なかなか、だから、なかなか繰り返し見ようと思わない映画だな、これっていうのが僕の印象かな。
だから、もう前半から丁寧に丁寧にやっぱ感情移入するように持ってってるんで、で、ちょっと僕から感じたこととしては、その、地下鉄のシーンですよ。あの、証券マンが、チャンネルを、こう、手がってて。
ポテトなんですね。
そこに。そうそうそう。うん、でそれで、結局、ジョーカーが、その3人を射殺するわけじゃないですか。うんうん、アーサーが、うん。で、3人目を殺すときに、その、言ったホームに出て、もう、這いずり回ってる最後の一人を、うん、もう背中から、上からね、こう、拳銃で撃つわけですけど、うん、だからそこまででも完全に感情移入してるから、うん、もうこちら側としては、うん、やっちまえっていう心持ちで見てるわけですよ。う
ん、
すよ
スカッとするんですよ、これ、うん。危ないよねって思った。そう。その点では、
うん。で、最近僕見た映画で、うん、ほとんど同じようなシチュエーションで、うん、全く感情移入できなかった映画があるんですよ。うんうんうんラース・フォントリアのハウス・ジャック・ビルドですよ。
なるほどね。
同じようなシチュエーションで、言ったら、這いずり回って逃げてる相手を、うん、こう上から撃つシーンがあるんですけど、うん、そのシーンではもう、まあ、わざとそういう風に作ってあるんですけど、うん、本当にもう僕はスクリーンに向かって中指立ってたシーンやったんですけど、うん、そこは。
それこそファッキューだね。
ファッキュー映画ですね。うん、だから、同じようなシチュエーションでも、完全にその、ジョーカー側に、こう、感情移入をできるように、もうそこまでで持ってってると。うん、で、うん、その、撃ち殺した後に、トイレで踊るシーンがあるじゃないですか。
そうですね。うん、うん。うん。うん。
あのシーンが僕はもう完全にその、メイクをしてるジョーカーの顔が、アーサーにとっては、素顔になった瞬間かなっていうふうに撮ったんですよね。
なるほどね。
うん。ね、あそこでもう完全にその、魂が解放された瞬間なんかなっていうふうに感じたんで、うん、あのシーンすごく僕好きですね。うん。うん、
またあの、銃で3人目追いかけるときのあの、出るや、駅のホームに出るや出えへんやもちょっとコントなんよね。あの出口にこうヒュッヒュッって二人してこう動きで、なんか、ダバディみたいな感じで、反復横飛びを二人でこうした感じで、結局のとこ外にホームに出て逃げるんやけれども。とにかくこのアーサーの走り方がかっこ悪いじゃないですか、今回。
そうですね。ジョーカー走りですね。
ジョーカー走りですよね。でもやっぱジョーカー走りなんだよなって僕思って。うんだからかっこよくはないんだよ、絶対に。
かっこよくはないね。
そこが逆にいいんだよ、ジョーカーっぽくってって僕思いながら、なんか見てたな、前編通して。
なんかあの話し切り方ができる怖きすげえって思いました、
ね。ですよね。
走り方一つでここまで表現できるんやと思って。
あと、どうなんですか、あの痩せ方は。
いやー、背骨ですよね。
靴一生懸命広げてるところすごくないですか、うん、あれ。
いや、なんかもう、異形の体でしたよね。もう妖怪死みてたなと思って。
ですね。ブリーフ一番出ないから、ちょっとハラハラしましたよね。今回は。
ブリーフ評論家ですか。
そうですよ、ブリーフ評論家ですよ。マグノリアのトム・クルーズのブリーフでやかましかったスパスパさんとしては。
そうですね。その、あれですよ、愛しのアイリーンもブリーフから入りますか。
あ、そうでしたね。言うてましたね、そういや。ブリーフ履いてると若干やっぱ悲劇なんですね。
じゃあ、ブリーフっていう時点でちょっと面白みがね、出てきますからね。
え、なんでパンツ一丁なんでしょうね、家では。開放感ですかね、あれ。
なんすかね。裸族なんすかね、家では。
まあ、拳銃最初家で、あの、ぶっ放してしまう時の慌てようという転がり方すごくないですか。バーンって言った後に、うわーってなって、ゴロゴロゴロンって。
何の音って。
何の音って怒る。ちょっと怒られる。戦争映画の真似っこしてたんだって言うでしょ。
うん、あの、同じピエロの会社の
仲間、
はい、母プロって言うんですか、
ね、母プロなんですよ。
けど、ランドル銃くれたやつ。
銃くれたやつです。そうです、そうです。
あれ、何なんですかね、うん、ちょっとよくわからなかったんですけど。あいつは嫌なやつなんか。
いやー、どうなんでしょうね。でも、お前はいいやつだったってアーサーがあそこでゲイリーに対して言ったっていうことは、僕今回これ、アーサー視点で表を作って、うん、相関図を作っていったんで、うん、嫌なやつに属してたのかなっていうふうに。う
ん、なんか、銃上げるときになんか目配せするじゃないですか。
しますね。
ガチ系なのかなと思った
。ああ、そっちね。なるほど。
でも別にそういうわけでもないし。
ぽいですよね。
うん。なんか、ただ、アーサーは実は嫌ってたみたいな風ですけど、うん、ちょっとよくわかんなかった。
うん。うん。
だから、
まあ、重要なところではないですけど。
ゲイズに対して、うん、その、ギャグ飛ばすじゃないか、最初の時。
うん、
うん。まあ、その時に笑うじゃないですか。はははって、アーサー笑った後に、笑いながら出ていく時にすぐ真顔になるいうことは、ポーズで笑ってんのかなっていうふうに僕は思ったりもするんですよ。あとこみんなに笑っとかんと浮いてしまうからいうのはあんのかな、うん、みたいな。
あれ後輩ですよ。
あれすごかったですよね。
あれ後輩ですよね。
キングオブコメディのデニーロはガチで笑ってるから怖いんですけどね。
うんう
ん、あの、笑い方よう似てるんですよ、声が。だから、ああって思うところはあったんですけど。
うん。
でもね、そうですね。だからまあ、殺すぐらいまで行く。まあ、そうやね。銃をもらって、お前のせいでっていうのもあるけど、嫌なやつと思ってたかどうかっていうのは、ちょっと、グレーかもしれないですね。うん、もしかしたら。
うん、
ゲイリーにとっては嫌なやつやったかもしれないですね。
まあまあ、いじってましたからね。
いじってたから、かわいそうに思ってたかもしれないね。アーサーはもしかしたら。
なんで銃をあげたのかも、よくわかんないですけどね。
ちなみにね、あの、パンフによるとね、カザスさん、ランドルの紹介のところに、切れ物を気取っているが、実際は深い考えがあるわけではないって書かれてるんですよ、彼。
ああ、そう。
そう。だから軽い気持ちでアーサーに銃渡したんちゃうのっていう感じなん
ですね。ガキンチョたちに襲われた後にですよね、あれ。
そうです、そうです。
まあ、そうです、ね。
直後ですね。
でも、まあ、護身用にっていうことだったのか、別の意味があったのかっていう、
うん。
深読みをした、でも深い意味は多分ないんでしょうね。
逆にだから罪深いかもしれないですよね。
言
ってみたら。だから、
まあ、
下手するとあんまりこの映画悪い人いないってことになるんですよね。
だから、ロンドルそんな嫌なやつかなって。なんかあの目クラス見ると見返りを求めてそうな雰囲気はあるけど、結局何もなかったんで。
で、あれ、警察来たから確認しに来たんですよね。あれ、ワイン持って。
うん。
お母さん診断を出しにして、
うん、
あの話聞きに来て、警察の俺のこと言うてへんか、言
う
て聞いて。
ああ、そうそう。あれ、まあまあ、それは確かに、
あそこからハサミ事件になるんですよね。今年はでもあれですね、今のところ僕二つ頭割る映画みたいな、とあの時思いましたけど。ええ。例のタランティーノちゃんもどこぞで頭を割るシーンがあるんで、また 見てもうたと思います。もうネタバレに当たるんだ、あっちの方は。どこでどう割れるんかは言いませんけど。
そうですね。
まあでも。
犬にキャンタマ食われる映画も、
ね、あ、映画もそう多いですね。そうですね。怖いわ、もう。
リクさんが、この映画で、はい、良かったシーンはどこが一番印象に残りました？
良かったシーンですか？良かったシーンと言われると、笑えるところの一つとしては、お母さんの素性を明らかにするために診断書をくれって言いに行くところ、取り合いするとこ好きですよ。黒人のおっちゃんと、ジタバタジタバタで二人して、
あそこ持ち出しはダメだよね、って。
そう、うん、言った瞬
間。タイミング見計らって持っていこうと
する。あとね、僕なんかね、あんまりこのランドルが好きじゃなくて、だからもしかしたら、相関って嫌なやつって自分の感情も込めて書いたのかもしれないんですけど、やっぱりハサミのところ、刺す前のホアキンですよね。体をやけにこう、90度にこうカクッと曲げて、こう、寝めつけるようにこう見る目のところとかは、ホアキンすげえかっこいいなと思いながら見てる。あ、もうやっちゃうんだろうな、やっちゃえってなってる自分がいて、やばいなって、思うところはやっぱりありますね。あと、あそこ、やっぱりね、階段のシーン好きです。階段を降りてくるところ。
あそこ
好きです。あと、マレーさんの前で、プルプル顔震えながら怒ってるとこ、俺を笑い声にするために使ったんだろう。あそこでもう行っちゃえって僕なってるんですよ、この映画。あの後デニーロが、死に演技素晴らしいなと思いましたけど。ガンガン。
うん。だからもう、あそこはもう、なんか、ね、隣近所の女子が、
へへへ。言ってました。なるほどな、俺が映画館で泣いてるときそう思ってたやろな、20代の若者は。ここ泣くとこみたいな。これ別の映画ですね。
オットセイになってる
んですね。あそこが一番辛かったシーンどこですかって逆に聞かれると、実はあそこです。コメディのところで、コメディのあれ、聞き肉とかあるじゃないですか、バーかなんかで。でみんなが笑ってるとことずれて笑うとかあるじゃないですか。あそこ超切なかったですね。
ですね。わかる。
子供に変顔して笑わせとったら、お母さんにダメって言われるとこより切なかったですね、僕。
笑いのツボがもう他人的に巡ってる。
そう。
目を合わせるとか。
そう。だからもう何せ切なかったですね、この映画。もう。
ああ。
やるせないなっていう感じ。だから、ブルースと会った時に、どう思ってこのブルースの顔掴んどんのかなと思った時もあったし。笑ってる方がいい顔だぞっていう、グニーってする、グニーもえげつてくる、グニーってしてたから。
だから本人としては異母兄弟だと思って接してるわけでしょ。
ですよね、あそこは。
ねえ。
完全に。まあでも、トーマス・ウェインが僕はトランプ大統領にしか見えなかったですね。
から、今までのバットマンシリーズとしては、もう、お父さんお母さんっていうのはもう完全に成人君子として描かれてることが多かったわけじゃないですか。だいぶ下水親父ですもんね。おかんとトーマス・ウェイン問題はどう思いますか？本当に果たしてできてたのか。できて、ただ、おかんの妄想だったのかっていう。
写真があるのポイントですよね。そこの部分。TW って書いてあって、君はすごくとても美しいって書かれてる写真をお母さんが持っとったっていう。
持ってるっていう。この、ジョーカーの作品自体、まあ、卑怯な点でもあるんやけど、どうとでも解釈できるところが、 まあ、もう完全にこちらに委ねられてるのかなっていうところはあるんですけどね。
彼女がエア彼女だった時点でもう、全部の
現実が怪しくなっちゃいますね。全部わかんない
ですよね。
エア彼女っていい表現ですね。
いい表現だと思います。
うん、僕、エア彼女ってすごく好きな表現だ。
あれですよ。お前、エア彼女の設定がブレてるだろっていう。さっきはカフェの店員だったのに、今度は図書館員。
だから、ね、ブレードランナーのジョイちゃんよりもエア彼女ですよね、
こっちの方が。そうっすね。ほんまやな。どうです?賞レースはどうでしょう?アカデミー賞ね、やっぱり何部門かは乗ってくるのかなっていう感じはしてるんですけど、今回。ちょっと日本でのこの捉え方ってどう思ってます?ちなみに。盛り上がり
とか。もうハロウィンで間違いなく
絶対ね。
ドンキーホーテめっちゃ仕入れてるんですかね、このピエロの、ね。あるんかね、積んでるんかね。
でしょうね、多分、髪緑にするやつとね。
あ、髪緑にするやつが。カズワセさんってハロウィンの時ジョーカーにインタビューしてなかったっけ?違うか?あれジョーカーじゃなかったか?コスプレしてある人覚えてないよな。いろんな人おったもんな。
ちなみに今年は中継しないんですか?
まあ、そうですね。今年はちょっとね、しできないかな。仕事終わったから無理くり行くから。
でもなんか、ちょっと落ち着いてるらしいですね。今年は。
去年はね、軽トラひっくり返りました、
ね。そうですね。
なんか、そのお店側も、その仕入れをだいぶ抑えてるらしいですね。
騒ぐだけで食わないんじゃないですか。あれ、平日開催やし、基本的に。なんか、
ノリ的に。コスチュームが年々右肩下がりなんですって。
ああ、やっぱり。
ああ、そうなん
ですね。だから今年は戦略としては、ゆるハロっていうキャッチコピーで、
むかつくな。
家族と過ごそうみたいな。
むかつくわ。むかつくわ。最終的にはファミリーなんや、やっぱり。
そう、みたいですね。
もう、ピエロも知り合いに撃たれてしまえという話ですね。
まあ、渋谷はそれなりに盛り上がるんでしょうけどね。なんか経済効果的には、なんか、落ち着き始めてるらしいです。
ああ、そうなんですね。
あんまり街角見てもハロウィンの雰囲気は出してるけれど、もうクリスマスツリーに変えてますね、あちこち。今日ももう、行った近くのショッピングモールみたいなとこは、もう、ハロウィンよりもクリスマスツリーみたいな感じでしたよ。そやわなぁとは思って。ハロウィンは難しいかもね、日本じゃ。意味合いが違ってるし、全然。
まあ、そうですね。ちょっと、ほんとここ数年のイベントじゃないですか。それまでは全くハロウィンっていうのは、言葉としては知ってるけど、どういうものかすらよく分かってなかったっていうのが、ね
え、世間的にはドキュンが騒いでるだけ
ですね。
なんかそういうイメージで落ち着いちゃいそうな感じがするなとかって思うんですね。
俺思ったのは、その意外とああいうパリピ的な人の、あの、祭りってないのかなと思って、オタクにはコミケがあるけど、奴らには実は意外とないのかなと思って、それがうまくハマったのかなっていう気はした。
ああ、なるほどね。ドキュン向けのイベントだった
り。そうそう。
成人式ぐらい暴れれるやつないですもんね、ドキュン。
だからね、キリスト教ですらないですからね、ドロイド教の祭りやってるところまで、ちゃんと分かった上でやってるやつは、ほぼ皆無でしょうけど、
ね。知らんでしょう、知らんでしょう。
クリスマスだってキリスト教じゃないです
もんね。ないですもんね。ね
か、いや、渋谷にジョーカーの仮面、お面被ってる人溢れてた面白いよな、ちょっと思ってたんですけどね。
まあ、香港ではそんなね、 冗談じゃなく仮面かぶってる人だったんですけどね。
だから、それともリンクしたんですよね、今回の映画では。
うん、そうっすね。ちょうどタイムリーね。そうかもしれんね。確かにね。そうかもしれないな。
あのマスク、ね、ジョーカーマスク被ってるのと、リアルで香港で被ってるのと、やっぱりちょっとオーバーラップしましたね。
だから、どう思います？これ、政治的な映画だとも思います？
まあ、それは、タイミングがたまたまあっただけっていう感じはしますけどね。そこまでは、深く考えた
メッセージ色が強いかっていうことですかね。
そうそうそう。
でも、まあ、時代性がなきゃ作品ならないわけで。
確かにその通り。
まあ、まあ、政治性があるかないかっていうのは難しいけど、ない作品はないだろうっていう気がします。まあ、
そうですね。スパイク・リーが撮ってた全然違う映画になってたんですよ。それも思ったんや、僕、終わってから。ブラック・クラウズマンががっかりした俺が見たかったブラック・クラウズマンってこんなんちゃうかなって思ったんですよ。
おー。
なんか、ものすごい思ったんですよ。ああ、だからもっとクラックス・クランが暴れてる映画やと思ってたんで、僕、あの映画は。そこの点でちょっと違ったって思ったんで。なんか社会性はすごくあるよね。社会性の問題というのかな。アーサーがすごく弱者の立場って言ったらいいのかどうかわかんないけれど、その弱者側サイド、貧困層側のポジションというところに立っているのに対してトーマス・ウェインっていうのがおるっていうのは、
そうですね。やっぱり社会的に抑圧してる人たちの、やっぱ先導する立場になっていくっていう話ですからね。
なってしまったっていう話ですからね。
なってしまったっていう話ですもんね。
まあ、本当、エア彼女やった時はもう感情移入してたから、俺も絶望を味わいましたよ。
は
ぁ、エア彼女シーンは。うーわーって、やっぱりか。いや、ちょっとね、ブチューするところからおかしいなぁと思ってたんですよ、薄々。
タイミングで出てきよるでしょ。
そう。
缶の病室とかで出てくるから、このタイミングで子供どうしたとかと思ってたんですけど、あ、そういうことかっていう、最終的な納得せざるを得ないような感じになりましたね。
でも、もうな、やばいっすよね。もう、まず、笑いが止まらない病気があるし、妄想癖があるし、まあ、家貧乏だし、
そうですね。
母ちゃんは、もう家出れないぐらいな感じだし。
母ちゃんもあれば精神を患ってる、
ね。ですね。
で、仕事は、ああいう形で、ね。あの、看板、盗まれた、あれ、ピアニストの人は全然、擁護してあげなかったんですね、彼を。捨ててやろう、お前って思いましたもん、俺。だから、なんだかな、なんだかな、の連続やったんで、もう、そう、なんだかな、って思い、言い続けてました、これ。そんな感じ。
ピエロだからっていうだけで、ようあそこまであのガキンチョたちできるなと思ったんだけどね。ボッコボコ
でしたもんね。やっちまえって。
看板抜くのまではわかりますけどね。
ねえ。そういう、ちょっと、どう起こしてましたね。
でも、あの子供たちが、あの子供っていうか、あの少年たちが結局のところ、お面被ってる可能性で高いんですよね。だからすごいそこが皮肉が効いてるっちゃ効いてるんですよ。まあ、あんな暴動起こってる時にトーマス・ウェインは何の映画見に来てたんやと僕思いましたけど。
解決ゾロ。
解決ゾロでしたっけ、あれね。
必ず。お決まりなんですよね、あれ、確か。
ねえ、なんかね。
あの映画、映画を見た。ああ、だから、解決ゾロだったか忘れましたけど、あの看板が出た。
そう、解決ゾロ
ですわ。
解決ゾロリアとちょっと違うものらしいんだ。
いや、違う。腹痛かんない。
あれ、あの、狼みたいな顔。
そう、それ。あれをおかずにずっとしてるって言うてるホモがバーン隣に座っててビビったっていう人いましたよ、この間ツイッターで。そらビビるわなって。それは悪いけどビビるわって。そう、どこでって聞きたかったっていう。 いろんな人おるな世の中と思いましたけど。
ゾロ。まあいいや。
解決
策はね。魚くんがゾロリで抜いてたらびっくりします。あ、
それは無理やり戻さんでもいいや。
踊りました。
そっか。
え、魚じゃんじゃないのっていう。
それ漁漁漁ですね。それは漁漁漁ですよ。漁魚魚じゃないみたいな。ね、だって仕事だからですね、返されるかもしれないですからね、さかなクンに。
実はそこら辺は、ね、ビジネスライクなんです、ね、
この辺がやっぱりマネージャーに怒鳴っていただけのこと
は。魚好きって言ってるくせして、魚食べるのも好きっていう、おかしい
ですね。おかしいですね。やつね、ほんま、普段から魚しか食ってないに違うかっていうぐらい魚大好きですもんね。
これはでも、
好きの意味違いは。
それは、ムツゴロウさんと一緒なんじゃないんですか、やっぱり。
ムツゴロウさんもね。
動物王国の入り口から入って、出るときには、カモの、あれですよ、缶詰やら、馬の、なんか肉やら売ってますから、あそこ。
ムツゴロウさん完全にビジネスアニマル好きです
ね。アニマル好きですからね、どっちかというとね。
本業はマージャン。
そうそうそうそうそうそう。
プロですからね。うん、
まあね、もう、僕が映画館で、ね、映画館というもので、そうですね、見た、実写映画で初めて見たのは、子猫物語だったかもしれないですね。ちょっと大変と思って子供心に見てましたけど、
これは何匹目のチャトラン？
そう、後日ね、チャトランがいっぱいいたっていうのを聞いたとき、ゾッとしましたからね。
見てないですけど、なんか、涙を流すシーンがあるけど、あれ、普通に、頭、カッパ開けて、後ろから水を入
れて。言われてますね。言われてます。はいはいはい。グロいよ、グロいよ。
アニマトリックスでもない。
出ない。
トリックスでもない。でもない。
リアルに。
タキスマスの電車、カトランが何匹おるんかね、都市伝説。それね、都市伝説ですね。便利な言葉やで、都市伝説というのは。ああ、でも今回ね、ジョーカーね、ほら、横からパトカーでこう、運ばれてると、護送されてるじゃないですか。
うん、
後半、ラストの付近かな。はい、ほんで横に車が、ドシャーンってボートの車が突っ込んでくるところ。うん、爆音でも何でもなかったうちの映画館揺れましたよ、ゴーンって。おーおーって。あそこの音響すごいんやと思いますわ。爆音で聞いたら。
なんか、救い出し方が豪快すぎますよ。
ドア開けんと窓からズルズルって。
あれ、ジョーカーも死ぬかもしれない。
ちょっとハラハラしましたね。死んでんじゃねえかって思いましたからね、俺。うんうんうん、最後の口にチクチクから口の血へこう、笑顔作るのは素晴らしいシーンやなと思ってます。
ああ
、
うん。
あ、かっこいいと思いましたからね。だから、ホアキン・フェニックスへの理解度ってこれ、大きいかもしれないですね。この映画評価するにあたって、うん、そのヒースレジャーがどうのって言ってる人たちと比べると、
うん、
ホアキンすごいぞっていう風にやっぱりまず来てしまうんで、
うん
うん、ホアキンはそもそもかっこよくないからね、あんまり別に、うんうん、どことなく醸し出されるボンクラ臭が彼はやっぱり魅力かな、
うんうん、
どうなんですか、ちょっとナイトクローラーの
ギレンホール。
ギレンホールがやったらどうなったかなと思った。
それはそれで変態映画になってたやろうな。
なってた可能性あるな。
あの人もおかしいからな、うん、からあの、やの作り方が。ジョーカーにしてはちょっとギレンホール目がでかすぎるかもしれないですね。
首はひょこっと前に出てる。
首はひょこっと前に出
てる。スパイダーマンでなんかすげえ、なんか誰でもいいような役やって
くる。ああ、そうっすね。
大ないなと思ったんですけど。
そうっすね。あれってやっぱりあんまり良くなかったんですか、ギレンホール、スパイダーマンの。
ギレンホールである必要は何にもないなと思ったんです。
なるほど。じゃあ、あれですね、ギレンホールの家庭の事情かもしれないですね。パパ、変な映画ばっかり出ないでよって。じゃあ、スパイダーマンに出るぞっていう。ジョニー・デップの家庭の事情と一緒だと思うんですよね。なんとなく。なるほど、なるほど。
アメコミ好きかなんかでなんか。
ああ、そうなんだ。
出たかった。
出たかったんです
ね。出たかったんじゃないですかね。
出たかったのにソニーと揉めたんですね。まあ、ついてないな。
結局また出るんでしょ？
うん。
戻ったらしいですね。
みたいですね。戻ったらしいですね。うん、仲直りはしたみたいですね。
うん、ああ、そうですね、う
ん。スパイダーマンは。どうですか、うん、?DC の今後の展開はどう思いますか？
いや、ね、心配なのは、今日のツイッターかなんかで、はい、トッド・フィリップス、このジョーカーの監督は、うん、ホアキンさえ良ければやるよって言ったらしいんですよ。
言うては
るんですよ。それはもうしないでほしいなと思います。
なるほど。
うん、もうこれで OK かなと。
バットマンとは対決してほしくないと。
ね、してほしくないですね。もう、
なんか、何にも悪くないじゃないですか、ジョーカー。
そうっすね。そう思う、僕
これを、これ2作ったら完全にバットマンが悪役じゃないですか。
本当にね、そうなりますよね。だからすごく、結局、次続きを作ると自分の首を絞めるような形になるんちゃうかなと思うんで、もういらんことはせん方がいいかなと思います。
そうっすね。
だから
ね、これを超える不幸をバットマンが背負って
それはあれですね。日本のほとんどの漫画家にコスプレおじさんと呼ばれていることは悲劇の一つやと僕は思いますからね、バットマンは。
変態ですからね。
変態ですからね。もう、ベンアフじゃないしね、次のバットマンは、ね。
そうですね。
もう、わけわかんないですよね、もうそこら辺。じゃないって何っていう。でも一応、ワンダーウーマンとかは続くし。
そうですね。だから、今後はやっぱり、あれなんですか、バットマンとスーパーマンは影が薄くなるんじゃないですか。他のキャラクターがこれだけ育ってきたんで、別に2枚看板背負わんでも、成立するようになってきたんじゃないですか。
ああ、そうなんですかね。
あの子のもやりますしね。あの、スースクに出てた可愛い子ちゃん。ハーレクイーンちゃん。
ハーレクイーンの続編ね。
あれですね。あの、ワンダーウーマンバーサスハーレクイーンやったら僕見に行きますよ。どっちも好きやから。
なぜかそのキャットファイトみたいな。
キャットファイトですね。ほんまや。
ハーレクイーンってバット振り回すだけです。
そうですね。バット振り回すだけですね。確かにね。それはそうかもしれない。このホアキンのジョーカーは、この一作だからこそ思考になれるんじゃないの
ですね。
感じがします。
そうですね。
何回も見た映画ではないけど、印象に変に残った映画にはなったなって。
ですね。
スコセッシの映画2回見たいと思えると同じ感情を抱いたところはあるかな。でもやっぱりこれも、
ね、
マーティン・スコセッシってすごいんだなって思いましたけどね。映画監督として。
やっぱり影響力はありますよね。いろんな人に影響を与えてますよね。
変態監督ですけどね、明らかに。
ですね。
DC もアクアマンとね、このジョーカーって絶対入れないじゃないですか。
無理ですね。
無理だと思うんだよね。なんか続編が見たいっていう人もいるのかしら。でもそうやって言うてる人はとってもいいです。
レスラー2みたいな。
ああ、やっぱりレスラーに繋がるよね。レスラー2あの後は。レスラー2は、そうか、ミッキーローグと戦うしかないか、もう。
もう、あの、マリサットベイが介護してるだけ
で。娘がプロレスラー目指すみたいな。
なるほど。なるほど。まあでも、お二人とも今年見た映画の中では結構印象には残ったという感じですか、ね。良かったよね、でも。確かに。くだくだと、くだくだと、くだを巻きながらもここまで喋れてるんだから。
テレビショーに出る前の、背中から撮る坂田敏夫踊りがあるじゃないですか。
そう
あれは僕予告の方がなんかグッときたなと思って、
違う感じだったんですか？
なんか、うん、予告の方が心にグッとくるものがあって。
俺、うん、あれ、レスラーカットって呼んでるんですけど。後ろからカメラで追っかけるやつ。レスラーカットの後は必ず悲劇が起こるんですよ。
どうしても僕らは
レスラーババアの。ポテサラババアに至る、
いやいやな、続編、ポテサラババアにジョーカー、ポテサラ入れたら、はいって。もういろんなものが混ざってるよ、ちょっと。
でも、多分、この理論は結構いろいろ当てはまると思うんですよ。あの後、大体悲劇が起こる。
なるほど。レスラーショット。
だから偉大ですよね、レスラー。
ですね。やっぱり、レスラー基準でいろいろものを考えて
るようになっていくっていう。だから、なんかね、そうなんですよね。これかすごくレスラーを思い出す映画なんで、もう、見てない方はレスラーぜひ見てくださいと僕は思ってるんですけど。うん、あっちはね、エア彼女じゃないんでね、一応ね。
あ、そうですね。
ね。
ね、でも、彼女が、わざわざ来ては、そういう関係は無理だから、みたいなことを、わざわざ
言って変えるっていうね。何やねん、じゃあ、みたいな。ハラハラしとるかな、ミッキーロークって。
あれも含めてプレイなんじゃないですか。
プレイか、なるほど。ということで、我々としてはジョーカー VS レスラーということになるのかな、続編は。じゃあこのまたハングオーバーもズルズルズルズル作った人だしな、トッドフィリップス。
ハングオーバーの
人ですね。
そうですね。
はい。じゃあそんな感じですかね、とりあえずジョーカー。
はい。
何か言い残しておくことはないですか。
とりあえず、さかなクンはやばい。
そう。注目して見ていこうぜっていうことですね、さかなクン
を。さかなクンがジョーカーに見えてきますからね。
あーって二人で声ハモらったね、今ね。はい。いいんじゃないでしょうか。じゃあみんなでギョギョギョって言える日が来るのもまた、日が来るかもしれないので。
はい。
ですね。はい。そんな感じで、どうも今回は、ジョーカーをお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。